キリストの先駆者となる洗礼者ヨハネの誕生の記事を追ってきておりますが、ヨハネの父親ゼカリアが蜜月を受けたときに、その不信仰のゆえに強制的に口を閉ざされ、沈黙のうちに置かれたのは何とも印象的でありました。その閉ざされた口がほどかれる、開かれるのは一体いつなのか。それは今日のまさに生まれた赤子に割礼を施し、名前をつけるその瞬間でありました。普通長男は父親か、あるいは祖父の名前を受け継ぐものであったそうです。それが古くからのいわば家父長制度のしきたりであったのであります。ところがザカリアはそれに逆らうかのように全く別な名前を主張してきたのです。最初にその名前について触れたのは母親であるエリサベトでありました。この子の名をどうするか、割礼を施すというのはイスラエルの民の一員になる大事な儀式でありまして、親類や近所の人々が皆で集まっていわばお祝いをするときでもあります。みんなそのときに正式に名前をつけられます。エリサベトとザカリア、この夫婦にそういう喜ばしい瞬間が訪れるということは、そこに集う人々にとってはほとんど誰にも考えられないことであった。不可能だと思われていた。そしてザカリア自身もそう思っていた。ところが実際の年齢がいくつだったかは定かではありませんが、エリサベトのいわば解任のニュースは近所の人々や親類に大きな驚きとまた喜びをもたらしたわけであります。まるで自分たちの子孫アブラハムとサラのようだと、きっとそう言い合って喜んだでありましょう。ほとんどというかほぼ完璧に諦めていた子供に恵まれたということは、神の大いなる慈しみをいただいたこととして奇跡だとさえ言えるものであったでしょう。ついにその産声を聞く時が訪れた。やはりお腹の中にいる時と生まれ出た後とは全く世界が変わってしまいます。エリサベトは授かった我が子を胸に抱きながら全身で神の恵みと慈しみを味わい知ったことでありましょう。八日目に割礼を受ける、そこで名前を付けられる。生まれてからすることはいろいろとありますが、現代の私たちにとっても社会的に大切なことは名前を付けることであります。それは親類や近所の人たち、いわゆる生活共同体ともいえる交わりにある人たちの中でなされておりました。 お祝いです。公式に名を与えられ、人々に認知される時であります。しかし、そこに戸惑いの波紋が広がっていく。先ほど申し上げたように、集まっている者たちは皆当然のこととして、これは長男であるわけだから、父親の名前を受け継ぐ者だとばかり思っておりましたら、母親のエリサベトは、いいえと言うではありませんか。あ、そうか。ではおじいさんの名前か。それも違うという。では何という名をつけるのかと問われた。答えは、名はヨハネとしなければなりませんというものでした。ヨハネ、その意味は、主は恵み深いという意味で、ヘブライ語のヨハナンというものが、いわばギリシャ語化してヨハネと、まあ、言われます。名前というものは、その時代やそこに生きた人々のありさまを表すもののようであります。毎年ニュースで今年で一番多かった名前のランキングが報道されたりいたしますが、学校で新しい学期が始まって新しいクラスに行き出席簿を持ってですね、出席を確認することがあるのですが、どう名前を呼んだらいいのかわからない名前が今は結構多くあるのです。ですから、学校で私は最初にする仕事は、名簿の脇にカタカナでちゃんと学校で用意してあるその名前の振り仮名というか読み方があるのですが、それをコピーしてつけるんです。いや本当に今ではいろいろな名前が自由につけられていることをつくづくと思いますが、親の願いや思いが表されているもの、あるいは音の響きを大切にしているもの、あるいはその時の季節や自然を表しているものなど、実に多様であります。聖書の昔では、さすがにそのようなことはありません。しかし、母エリサベトが言った名前は、彼らの親族、ファミリーの中にはない名前だったようです。この時代の常識として、まずはお父さんの名前を長男を受け継ぐものだ。家父長制社会の中で、それ以外の名前をあえてつけるというのは異例のことであったのです。しかも、母エリサベトは、ヨハネとしなければなりません。という非常に強い調子です。しなければならない。それ以外にはありえないのだというのです。周りの人たちがいぶかるのは、この夫婦が天使ガブリエルとの出会い、そこで告げられたことを聞いてまだいないということだと思います。ザカリアは自分の妻にはおそらくこの中で出てくるように筆談で自分が経験したことを伝えたのだと思います。その中でそれを受け止めながら今日のところでまずは母エリサベトはヨハネとしなければならないという。 しかしどうもこれはこの夫婦の中だけでとどめていたようで、周りの人たちはそのことを知らない。ですからいざ名前をつける段になって、ヨハネとしなければならないと言ったときに、おそらくその場はざわめき、そして戸惑いが起こったでありましょう。家父長制社会の中で当然だと思われたそのザカリアの名、ご本人に確認することになるわけです。一番家の中で偉いお父さん。そのザカリアは子供が生まれたにもかかわらず、まだ喋ることができません。本日のルカ1章62節を見ますと、人々が父親のザカリアに手振りでこの子に何という名をつけたいかと尋ねているというのです。手振りでとあるのです。私ずいぶんここは何度も読んできてますし、お話もしてきておりますけれども、改めて周りの人たちが父親のザカリアにですね、おいお父さん、あなたお父さんとなった、この子にどうやって名前つけるんだい、普通に聞いて、ただザカリアは喋れないだけかとどうも思い込むところがあります。しかし手振りでこの子の子を名前はどうするって聞くっていうんです。口が聞けないだけではなくて、耳も聞こえなくなっているようであります。実際に聴覚障害は発声をも困難にいたします。毎年バザーでチャリティー支援をしております日本ろうあ学校、私どもの婦人会も一度お尋ねをいたしました。聴覚障害を負う子どもたちの学校であります。幼稚園から中学校まで各クラスに、そのお部屋に高性能な補聴器のシステムと、そして最近では人工内耳と言われるもので聞くということを追い求め、そこから話すということへとつなげる努力を懸命にしておられました。ですから日本ろうあ学校では手話を使いません。少しでも残っているその聞く力をさまざまな手立てで強めて増幅して、そして話せるように声を出すことへとつなげていくわけです。毎年やはり行われるこの日本ろうあ学校のチャリティー映画会の最初のところで、その子どもたちが懸命にその声を出して発表をするひとときがあります。普通に話せるもの、声を出せるものにとって何でもないはずのものを、本当に懸命に努力しながら声を出し音を取っていく、そういう姿に触れるものでありました。ザカリアが経験していることはまさにそのことであったのではないでしょうか。彼はただ口が聞けないだけではなく、音声をも聞けないようにされていたと見ることができます。実は私は もう15年以上前からですが、慢性の耳鳴りを抱えておりまして、いつでも飛行機のキーンという音が、今でもそうですけど、聞こえているのです。いろいろと病院にも行きましたが、なかなか収まりません。このうるさい音が沈められるのを待ち焦がれるのでありますが、ザカリアはその正反対の、逆に音を遮断された静けさの中に置かれたということができると思うのです。静まって内省し、自分自身を振り返り、そして神の言葉に聞くようにされていった。話を戻しますが、手振りで生まれたこの子の名前は 何かと尋ねられ、父親のザカリアは文字を書く石板を持ってこさせ、そこに書きました。この子の名はヨハネ。母エリサベトの名はヨハネとしなければなりませんとの言葉を裏打ちするように、その子の名はヨハネと父ザカリアも記しました。一同はどよめいたことでありましょう。この夫婦に何があったのか。父親のザカリアが聖女での務めの時に何事かがあって、口も聞けなくなって、どうも聞こえてもいないようであると、そこは知られておりましたが、一体何がこの夫婦に起こったのか、人々はそれをまだ知らされておらず、戸惑うばかりであります。そんな戸惑いをよそに、父親となったザカリアはついに口が開き、舌がほどけて神を賛美し始めるではありませんか。奇跡に奇跡が重なってきます。戸惑いが恐れに変わっていきました。ザカリアは自分の身に起こったこと、天使に出会い、そして口を閉ざされ、沈黙と静けさを与えられたこと、そしてそれらが神の救いの御業として与えられてあることを証ししたことでありましょう。それはユダヤの山里中で話題となった。心理分析によって説明をつけるようなものではない、一方的な神の介入とも言うべき、この幼子ヨハネの誕生の出来事。それで神が何をなさろうとしているのか、まだ誰にもわかりません。しかしこの不思議な出来事は、人々の心に残ったのです。周りの人たちは、この一連の出来事が、神の御業として何を意味しているのかさっぱりわからない中で、父親となったザカリアは聖霊に満たされて、この神の御業が何をなそうとしているのか、これがどこに向かおうとしているのか、その意味を知らされるのでありました。そしてその内容を予言した。それは敵の手、囚われからの救いの訪れでした。そして生まれた幼子は、その主なる救い主に先立って行き、救い主のための道を備える働きをする。その救い主がもたらす救いとは、罪の許しによる救いと、今日のザカリアの予言の77節のところにはっきりと告げられております。 罪の許しによる救い。具体的にはゴルゴダの十字架に行き着くのですが、その具体的なことよりも、それが何を意味しているのかを先立って予言したというのです。この出来事からおよそ30年後に、エルサレムの都の外ゴルゴダで起こった出来事は、世間一般の人から見れば、何か世に影響を及ぼそうと企てたナザレのイエスというものが、結局は敗北し、殺されていったというふうにしか見られないものであったわけです。しかし、ここに生まれた幼子が、先駆者として告げる救い主の救いというものは、罪の許しによる救いだという。それがあの悲惨で惨めな十字架になろうとは、誰もまだ知ることはありません。いや、その十字架に直面してさえも誰もその意味を知ることはなかった。しかし、その意味を、その本質が、このように先んじて予言され、おそらく初代教会が誕生してから、改めてこのザカリアの予言が真実であったことを皆が受け止め、このザカリアの予言の言葉を用いて神を賛美したと思われます。罪の許しによる救いが来る。その先駆けとして、道備えをなす使命を負ったのがヨハネ。主は恵み深いという名の子であった。罪の許しによる救いの到来。それをさらには、あけぼのの光の訪れと表現をしています。文語訳の聖書ですと、明日の光上より望みとなっています。夜の暗い闇に終わりを告げ、朝の光が差してくる。救い主の到来とはそういうものだというのです。それがどれほど喜ばしいものであるか。それは夜の闇の深さ、そこにある深刻な痛みと悲しみを知っている者にこそ与えられる喜びであります。私どもは自分が深い闇の中をさまよっているときに、そのことにさえ気づかずにいることが多いのです。自分が闇の中にいるということは、自分のしていることの意味が何であるのかを知ることができない。自分がどこに向かっているのかもわからない。暗闇の中で実はぐるぐるぐるぐると同じところを回っているような、そんなさすらい方向の末に座り込んでしまわざるを得なくなる。その罪の闇というものの現実を私たちは当たり前に気がつき自覚していくことは実はできないのであります。まさに、あけぼのの光が訪れて、はたと初めて気がつくのです。自分は何ということをしてきたのだろうかと、自分の正当性や正義を確信してきているつもりであった。しかしそこには自分の作り主である神を排除し、自分がその玉座につくようなことをしてきていた。その傲慢に気づかずに来てしまっていた。それがどれほど周りの人々に傷を負わせたことか、またどれほど自分自身をも痛めつけ傷つけてきたことか、 明け物の光の訪れというものは、そのような自分自身への気づきをまず与えていきます。もしそれだけならば、私たちは闇の中に慌てて駆け込んでいくことでありましょう。しかしなお、その明け物の光がさらに増し輝いていくことを身に受けていこうとするのは、その光が私たちに対して深い癒しがたい傷さえも癒し、罪の許しを与えて生かしてくださる光であることに目を開かれていくからであります。旧約聖書の一番最後の言葉が本日のマラキ書の言葉ですが、そこには恐るべき主の日、すなわち神の裁きの日の訪れに先立ち、預言者エリアを使わすと神は言われています。救い主の到来は悔い改める者にとっては喜びの到来でありますが、悔い改めない者にとっては恐るべき日となる。その救い主の先駆者として預言者エリアが使わされるという、その先駆者の働きは、父の心を子に、子の心を父に向けさせるというものである。そう言われます。父と子、最も近い親子の間にさえ起こる罪の亀裂があります。族長の中に私たちはアブラハム、イサク、ヤコブという三代にわたる最初の族長たちを印象深く聖書を読み始めると覚えることができます。信仰の家族であるはずのこのイスラエルの最初の家族の中、その父と子の間にある亀裂を私たちは創世記の物語から知ることができます。二代目のイサクは双子の兄弟エサウとヤコブを与えられますが、兄の方を偏って愛していき、母は弟の方を偏って愛していく。その歪みの中でこの家族は分断されていきました。父のもとに折れなくなっていく子が起こる。その後のヤコブと、そして十二部族となっていく多くの子供たちの間に起こる断絶もそうであります。三代目のヤコブも、ラケルという妻の子を、ラケルを特に偏って愛し、その子を特別扱いにしていく。それゆえに子供同士の中に起こる軋轢、断絶。ヨセフがエジプトに売られていくわけですが、父に対しては子は嘘をつき獣に食われたと言い、父はその言葉を信じ打ちのめされていく。私たちは聖書のこの物語は、ある意味では物語として聞けるからいいんです。しかし本当は私たち自身の家族や身近な者たちの中に同じことが起こっていく。この亀裂と断絶、そこに起こる深い痛み、傷、預言者エリアを使わすと言われた神は、救い主の道備えとして先駆者として歩むそのものに 与える使命は、この断絶に対する和解であり、交わりの回復であったわけです。ちぎれてしまった父と子の関係を向き合うことがもはや無理だと思われていた、その父と子を互いに向き合わせていく。それは、その後に来る救い主による罪の許しによって、父なる神との断絶をまず許され、回復せられていき、そして自分の最も近しい隣人、断たれてしまったその交わりをもう一度新しく作り直していく道が開かれていくわけであります。あの悲惨なゴルゴダの情景の中に一体何があるのか、今日私どもは聖餐の食卓を共に囲もうとしておりますが、備えられてあるパンとブドウ酒の中に何があるのか。驚くべきことに、救い主が生まれるよりも先に、先駆者ヨハネの誕生にあたり、父ザカリアの口から明らかにされていたわけであります。あけぼのの光、明日の光は、やがてゴルゴダで流される血潮となり、その代償が伴う許しこそが、誠の癒しとなっていく。それをすでに知らされている私たちも、まだ主を知らない人のために、ヨハネのように道を備えるべく、この礼拝から、使わされようとしているのであります。自分が受けたその光が、神との和解とそして交わりを与え、最も大切な人々との深い人格的な交わりを与えてくれるその恵みを深く味わい、噛みしめながら、私たちに与えられているこのヨハネと同じ使命を果たすべく立ち上がっていきたいと願い祈るものであります。